と烏丸市場のアルファステーションから秋田美由紀がお送りしていますモーニングスプライト。ここからは今輝いていること、もの、人を紹介するスプライトトーク。火曜日は企業やお店の広報ツールプレスリリースに注目をして気になる情報をピックアップ。日本全国の新しい面白いを発信する方とズームをつないでお話を伺ってまいります。さてプレスリリースの記事から本日はこちらを取り上げます。日本フレスコボール協会 JFBA 10月5日と6日ジャパンビーチゲームススマ2024で JBG スマフレスコボールトリンカ&スピードガンマッチ2024を開催です。さあ今日はこの大会とフレスコボールというスポーツについて一般社団法人日本フレスコボール協会の山下翔さんにズームをつないでお話を伺ってまいります。山下さんおはようございます。
おはようございます。
今日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそれでは早速なんですけれどもフレスコボールについてどこでいつ誕生したスポーツなのか山下さんからご紹介いただけますでしょうか。
はい、フレスコボールは1945年にブラジルリオデジャネイロのコパカバーナビーチで発祥したビーチスポーツです。
はい、ありがとうございます。初めて私フレスコボールって聞いて新しいスポーツかと思ってたんですけど、
はい、
いやいや大変歴史があるんですね。
そうなんです、めちゃめちゃ歴史があって、はい、その発祥の地のリオデジャネイロ市では無形文化遺産にもなっているような、はい、本当に国民的スポーツなんです。
じゃあブラジルでは競技人口大変多くいらっしゃる、は
い、いやめちゃめちゃ多くて、うん、ブラジルサッカーとかもすごく有名ですけども、はい、ブラジルのサッカー選手たちが、オフにフレスコボールを保っていたりとか。
なるほど。日本に入ってきたのはいつなんでしょう。
はい、日本に入ってきたのは2013年でまだ若いスポーツなんです。
じゃあ今徐々に徐々に広がりを見せているスポーツと言ってもいいですか。
はい、ちょうど競技人口は今6000人ぐらいと言われているんですけども、実はこの10年、コロナ禍があったんですが、ソーシャルディスタンスを保ってできるスポーツって言って、逆に広まったみたいな、こんな10年でした。
ではそのフレスコボールどんなスポーツなんでしょう。
フレスコボールはですね、7メートル離れて、はい、でビーチで向かい合った2人がラケットを持ってですね、ボールを打ち合うんですけども、それは2人はね敵じゃなくて味方同士ペアで協力してラリーをつける、そんな競技です。で採点競技でして、競技時間は5分間なんですけど、その間の総打数、ラケットに当たった打数だったり、落球数、限定になって、あとは強く打ち込むアタック数みたいなのが審判によって採点されて、誰々ペア、秋田山下ペア千何百何十点みたいな感じで、得点書かれると、そのスポーツです。
何の競技に似てますかね。
何ですか。見た目はビーチテニスとか。
ビーチテニス、
よく言われるんですけども、何ですか、
スカッシュ。
スカッシュですね。そう、スカッシュよく言われます。
スカッシュ、
ボールはスカッシュに似てます、ゴムボール、
柔らかいボールですか。ラケ
ットはそうです、顔の大きさぐらいの、大きなしゃもじって言われることもあるんですが
はい、分かりやすいですね。
前使って打ち合うというです。
なんかお聞きしているとこういろんなスポーツのいいところが組み合わさっている感じがして、
まさにそうです。逆に、スポーツしてた人が、そのノウハウとかを使って楽しめるというか、テニスしてた方も野球してた方も、バスケしてた方とかもなんか思いやり、いいところにパスを出すみたいな、その延長で楽しめるので、本当にいろんな人が楽しんでます。
こう続けることに意味があるわけですね。
まさにそうです。
そこに思いやり、
はい、そうだから思いやりのスポーツと言われて愛されています。
相手が打ち返しやすいボールじゃないと続かない、ね、
そうなんです。変なところに、打っちゃうとラリーも続かないですし、落球数も多くなって点が伸びないとなるので、相手が取りやすいところどこだろうなと思いながらずっと5分間頑張るみたいな、そんなスポーツ
なんかそこはテニスともバドミントンとも、それから卓球とも違うし、なんか面白いですね。
なんかちょっとした発表会みたいな感じですね、試合は
発表会、
なのでみんなその2人がラリーをしている様子を見て、そのペアがベストのプレーができるようにみんなで応援して、弱ったらみんなでハイタッチしてみたいな、 いうあったかいスポーツです。
なるほど、まあ、どのラケットを使う競技でもこう練習の時には打ち合うわけですもんね、はい、続けてなんぼっていうところがある、はい、けれども、はい、このフレスコボールはその打ち合いが発表の場になる、いや、ユニークです、新しいです、はい、
競技になったという。
さあ、あのこの魅力ですけれども山下さんはどんな風に感じていらっしゃるんでしょうか。今山下さんは日本フレスコボール協会のディレクターでいらっしゃる、はい、で関西フレスコボール協会の会長さんでもいらっしゃるんですね。
はい、いつでもどこでも誰とでもできる究極のユニバーサルスポーツだと思っています、うん、
はい、
でいつでもどこでもっていうので言うとラケットとボールさえあればどこでもできるんですけど、ビーチじゃなくて体育館や公園でも楽しめるんですね、うん、なので海なし県と言われる奈良県とか長野県でも熱心に活動しているクラブや選手がいます、
はい、
でまた誰とでもっていうところで言うと昨日もまさに練習していたんですが、うん、日本とアメリカとイギリスと南アフリカの人たちがみんな一緒になって今ラリーをするみたいな感じで、言葉もいらないですね、はい、なんか、本当にシンプルなルールなので、
はい、
すごく分かりやすくて楽しめると、
はい、
同じところに打ち返すっていう競技なんで、車椅子の人もできるんです。
おお、なるほど、
座ったままでも、はい、同じところにずっと打ち返せれば、はい、うんうん、競技として同じルールで楽しめるので、ブラジルにも車椅子のトップ選手がいます。
うーん、
本当いつでもどこでも誰とでもできるっていうスポーツ、はい、フレスコボールです。
親子でもできそうですね。
親子でもできます。そうなんです、
ね、
でおじいちゃんおばあちゃんとお孫さんとかもできるんです、
はい、あ、本当だ、ちょっと優しいボールを返してあげれば、はい、おじいちゃんおばあちゃんも輪に加わっていただけそうですね、はい、
そうなんです。
でこの日本に2013年に入ってきたということでしたが、はい、今はどうでしょう、その浸透具合、各都道府県どれくらいまで行き渡ってますか、はい、今盛んに行われている都道府県どこでしょう、
はい、日本一の聖地と言われているのが兵庫県明石市でして、
うん、
はい、まあ、関西は本当に普及が進んでます、
はい、
関西と湘南ですね、はい、
やっぱりビーチバレーとか、
そうです、はい、
そういうところが盛んなところにまずやっぱり行ったんです、
ね、まずあるって感じです、はい、
うんうん、
で47都道府県のうち、はい、今は27クラブと学生団体、
はい、
大学生たちの4クラブが今全国にあるという感じです、
はい、
う
ん、はい、さあでも、今度大会が開催されるそうですね、今回プレスリリースで紹介されている10月の大会についてお伺いしてまいりたいと思います、はい、そもそも10月に開催されますジャパンビーチゲームス SUMA2024 ですけれども、これどんな大会になるんでしょうか。
はい、ビーチスポーツのオリンピックとも言われるワールドビーチゲームズというのが世界中で行われているんですが、はい、それを日本に呼ぼうっていう招致プロジェクトの一環です、
はい、
でビーチバレーとかビーチサッカー、ビーチテニスなどの、まあ、10以上の競技が集結して、で各競技の日本選手権レベルの本当に国内最高峰の公式戦が須磨海岸で、繰り広げられる、そんな夢の詰まったスポーツです。スポーツ大会です。
あ、すごいですね、はい、いろんなこのビーチで行われる、競技が集まってくる、はい、これ、はい、あの私たちも観戦することができるんですかね。
観戦も体験も無料です、うん、
あ、体験も無料。さあ、それではあのこの大会では、JBG スマフレスコボールトリンカマッチ2024ともう一つあるんですね、 JBG スマフレスコボールスピードガンマッチ2024、はい、これがあの2つ2本立てで開催されるということですか、はい、まずその、私たちも見ることができるこの競技ですけれども、はい、どんな競技なのかちょっとご紹介いただきましょう。
はい、フレスコボールは冒頭で申し上げた通り2人で楽しむスポーツなんですけど、はい、実は違った楽しみ方もあって、うん、それにチャレンジするのが今回の大会です、
はい、
トリンカマッチというのが3人で行うフレスコボールですと、
はい、
でトリンカはポルトガル語で3人組という意味なんですけども、3人で V の字型になってラリーを続ける、
うんうんうん、
で2分間ごとに攻守交代していって、制限時間も5分ではなく6分間、
うん、
でその V の字型の V の軸になる選手が変わりながらどんどん攻守を、はい、変わっていってっていうダイナミックな、はい、ちょっと新しいフレスコボールです、
はい、V の字って言われた時に難しいのかなと思いましたけれども、
はいはい、
1人の人に打ち返すっていうことですね、はい、ボールが来た、
そうです、1人に対して2人が向き合って打ち合うと、
はい、
普通のフレスコボールだと2人の打ち合いだけなんですけども、はいはい、3回 3種類のダイナミックなラリーというか表情を変えることが見られるので、すごく面白いかなと思ってます。
これはあの6分間のうちにこの攻守が変わるのは、はい、なんか笛とかが鳴るんですか、はい、それとも2分経ったら、はい、こうボールの
2分経ちましたって言って、はい、そこでみんながダッシュして攻守を変換するみたいな、ちょっと運動会みたいなんですけども、はい、走ってっていうのが。
じゃあ軸となる方の位置というのは決まってるわけですね、はい、
そうですね、7メートル先のところにいて、はい、その、はい、これを軸として入れ替わる、うんうん、はい、
入れ替わるところもなんか面白そうですね。
いや、そうですね、そこの速さ技術力も試されるので、それラリーをしながら変わるので、はい、技術力も必要とされるという、
はいはい、これもあの他にはないスポーツのこうルールで面白いですね。
面白いですね。でもブラジルでも愛されているあのフレスコボールのラリーのされ方で、
はい、そしてスピードガンマッチ、こちらは、はい、どんなルールになってるんでしょう。
ね、名前にもある通りスピードガンを使った競技、はいはい、で今の日本のルールは操打数や落球数っていう、まあ、物理的な回数が得点になるんですけども、うん、はい、スピードガンマッチはその球速そのものが得点になるという新しいルールです、
はい、
で世界では実はこのスピードガンを使ったルールが結構ガンに行われていて、ポンポンってラリー続けるのももちろん面白いんですが、はい、ビュンビュンという60キロ、うんうん、70キロのすごい速いラリーが繰り広げられて、はい、見てる方もすごく楽しいというアグレッシブな競技です。
これはあの相当こう上級者というか、はい、腕がある方がエントリーされてくるんでしょうかね。
日本代表レベルがエントリーします
これもまたこうね、スピード感ある迫力のあるゲームになりそうで面白そうですね。このフレスコボールっていうのは最大何人まででできるスポーツなんですか。
やったことが4人ぐらいでやったことありますね。トリンカにもう一人加えて2対2で4人でラリーを続けてみようみたいな、はい、練習ではそういうことをやったことあります。本は、はい、2人1組でいろんなペアと組みながら練習して、この人と相性がいいなとか、はい、いろんなことを思いながら、まあ、自分のもう最高のペアを見つけていくっていう意味です、う
んうん、ねえ、いや、はい、本当にあのルール聞くごとにこうなんかその魅力というかどんどん気になる、はい、見てみたいスポーツになってきましたが、
はい、
さあ、あの国際大会なんかもね、あの行われているということで、はい、本場のも見れるのがこの大会というわけですね。10月に行われる。さあ、それでは山下さんのお話聞いて、見てみたい、そしてやってみたいと思った方もきっといらっしゃるはずです。 JBG スマフレスコボールトリンカマッチ2024、そして JBG スマフレスコボールスピードガンマッチ2024、この開催日時、会場など改めて詳しくご紹介いただけますでしょうか。
はい、2024年10月5日そして6日の土日に神戸市スマ区のスマ海岸で体験、そして観戦無料で 1.8km にも及ぶそのスマ海岸で10以上の競技が集結する、そんなイベントです、
はい、さあ、10月5日の日は土曜日ですね、はい、この日は、はい、どんな内容になってますか。
はい、その日は男子そして女子カテゴリー、うん、男子同士女子同士のチームで出るトリンカマッチ、はい、そしてスピードガンマッチが行われます。
はい、
はい、翌日日曜日はミックスカテゴリーといって男子と女子のミックスの組み合わせで出るチームによるトリンカマッチとスピードガンマッチが行われます。
はい、さあ、そしてこの2日間ですが、会場に行くと体験ができる、見るだけじゃなくてできるということなんですけれども、どんな風に、はい、あの行けばいいですか。
裏で本当にもうどんな格好でも、あの私服でもいいですし、はい、来ていただいたらこちらでラケットもボールも用意してますので、
ええ、
ぜひ来ていただいて、でフレスコボールに来たらその隣でビーチテニス、スラックライン、モルク、ハンドボール、ビーチ相撲とかいろんな10種類の競技も体験化をやってるので。
そうですか。じゃあこのフレスコボールだけじゃなくってビーチでできるそのスポーツというのが、はい、いろいろとこの道具もお借りしながら、体験できる2日間というわけですね。
本当に手ぶらで気になる競技を探しに来る、うん、そんな日でもいいかなと思います。
わかりました。ちなみにフレスコボール、その競技となるとどんなウェアでチームの方はなさってるんですか。
はい、競技はですね、水着を着る選手もいれば、うん、ペアで上下シャツを合わせたりとか、はい、バスケも楽しんだり、そんなこともできるのがフレスコボールです、
う
ん、
なるほど。このあたりも大変自由度広いんですね。
だいぶ楽しくやってます。
はい、ありがとうございます。ということで、2日間開催されますし、須磨の、ね、海岸というとやっぱりあのビーチの本場ですよね。
そうです、本当聖地です。
はい、そこにぜひ皆さん、10月ということは少しこう風も、爽やかになっていい季節になっているところでしょうか。
ですね、本当に過ごしやすい。そして須磨も今シーワールドであったりとか、はい、カフェがオープンしたり、もう行くだけで一日楽しめる場所になってますので、うんうん、ぜひお越しください。
はい、日頃にこの須磨海岸行くと、それこそあのフレスコボールやってる人とか見ることってありますか。
須磨海岸は実は少なくて、お隣の明石市大倉海岸というところが、
はい
はい、日本一の聖地で、
はい
はい、明石海峡大橋淡路島を望みながら、で砂はオーストラリアゴールドコーストの砂が敷かれているんですけども、
なんと、
はい、そんなところで、はい、須磨とか明石ではそういった楽しい場所が、はい、待ってます。
こう練習していると、はい、何のスポーツなんですかって声かけられることも多いんじゃないですか。まだ
めちゃめちゃ声かけられます、
ね、じゃあやってみませんかって参加したがる方もいらっしゃったりして、はい、
そうですね、で本当にそうやって広がったのが明石で、
はい、
本当に幼稚園生から、まあ、日本代表選手まで、そして70代のご夫妻までやっているみたいな、うんうん、本当に誰もがいるというか、で台湾人の留学生がいたり、ペルーにルーツがある青年がいたりとか、はい、いろんな人が楽しんでます。
はい、じゃあ10月5日と6日の2日間は一気に日本にフレスコボールが広がっていく、そんな2日間になりそうですね。
はい、リオデジャネイロの姉妹都市が神戸市でもあるんです。なので本当に僕らも、はい、気持ちというかパワーを込めてその日は開催します。
はい、では最後にこのラジオのお聞きのリスナーの皆さんに熱いメッセージを山下さんお願いします。
はい、フレスコボール協会では関西全府県でフレスコボール普及したいと思ってますが、いまだ未開の地と言われるのが京都なんです
あ、そうですか。
そうなんです。でも、はい、明石で日本代表として活躍していた女子大生の選手がいるんですが、
はい、
この春に舞鶴に引っ越しまして普及したいと言っているので、
はい、
そのペアとして日本代表を目指したいという方お待ちしてますので、フレスコボール関西で検索をお願いします。
はい、ありがとうございます。私もじゃあこう代表になれる可能性があるスポーツというわけですね。
可能性あります。
はい、
秋田さん、ペア組んでいきましょう。一緒にブラジル
お相手してくださいますか。
そうです、
はい、ぜひお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、本日リモートでお話を伺いましたのは、はい、一般社団法人日本フレスコボール協会の山下翔さんでした。山下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ムイトオブリガード From the heart of Kyoto to the world Alpha Station Kyoto FM